はい、こんにちは。タコラジ第28回目の放送となります。この番組はですね、私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします、おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。皆さんのお暇な、通勤通学のお時間などにですね、さらっと聞いていただけたら嬉しいかなと思っております。ということで、タコラジも第28回なんですが、最近ですね、私、どんなゲームをやってるか、まあ、さらっとお話をしたいんですけども、またゾンビブームが、というか、まあずっとブームですけども、私の中では、やってきまして、最近 CS の、スカパーですか、CS の FOX の方で、またウォーキングデッドがですね、放送されてたりなんかして、で、ウォーキングデッドって、まあご存知ない方のために言いますと、アメリカのテレビドラマで、テレビの連続ドラマでありながらゾンビを扱ったっていうですね、非常に面白いドラマなんですけども、確かもうそろそろ DVD のレンタルが始まるとかそんな話があったと思いますが、発売もされるんでしたかね。うん。で、シーズン1、2、確か今あって、シーズン1はレンタルされるのかな。そんで、まあ普通のいわゆるゾンビものなんですけども、なかなか人間ドラマもあり、で、連続ドラマっていうところでね、話が長くて面白いんですけども、そんな、ゾンビものを見ているとやっぱりゾンビがやりたくなるので、最近また始めたデッドアイランド。これですね、昔のラジオを聞いてくださった方はわかると思いますけども、まあ悲しい思い出がありまして、アジア版をね、買って、もうすぐさまやろうと思って、オンラインでですね、皆さんで、こう、フレンドの皆さんとやろうと思ったら、私が買ったアジア版と他のフレンドさんが買った北米版ではですね、パッチの当たり具合に差があって、一緒にコープができなかったという、悲しくてですね、一人でひたすらやって途中でめげて放り投げたという、そういう悲しい思い出のあるデッドアイランドなんですけども、最近ですね、サイヤ人さんがこのタコラジにもよく出てくれるサイヤ人さんが、なぜかですね、箱版のデッドアイランド日本版を突然買いまして、なんか気が向いたんですかね。当時私散々誘ってもやってくれなかったんですが、で、それで日本版やり始めて面白い面白いって言い始めたんで、じゃあ俺もまたやろうかなってなもんで、日本版を、まあ、3000いくらでしたかね、中古で買ってきまして、で、早速始めたらやっぱりですね、コープしたら超面白いと、もうみんなでゾンビのケツを蹴りまくったりですね、ゾンビの首を吹っ飛ばしたり、もしくはガスボンベで全員一気に吹っ飛んでみたりとですね、もう楽しさ満載なわけですよ。もう遠くの方にゾンビが一人でポツンと立ってるのを見つけたらですね、よし、第一村人発見とか言いながら走ってって思いっきり蹴ったりですね。うん。あと、なんだ、走ってくるゾンビも出てくるんですけど、で、なぜか私のキャラクターにはですね、使ってるの黒人のキャラクターなんですけど、敵に見つかりやすくなるスキルっていうのがついてまして、要はおとりになるキャラクターなんですね。その体力があるっていう部分で。ですのでですね、前の方にサイヤ人さんの、女性のキャラクターがいて、私が奥の方にたまたまいるような状況でも、サイヤ人さんの向こうの方から走ってきたおばさんのですね、ゾンビがですね、サイヤ人さんをスルーして、私に襲いかかってくるみたいなことがよくあるんですね。で、しかも二人三人とですね、サイヤ人さんをスルーして私に突っ込んでくるんですが、もう、私の周りバーゲンセール状態になってまして、もう、おばさんゾンビに囲まれてですね、一瞬で死ぬとかね、よくありますよ。あとはもうサイヤ人さんがガスボンベ持ってうろうろしてるもんだから、もうそこに敵の攻撃が当たって全員吹っ飛ぶとかね、もうカオスな状態で毎晩毎晩楽しんでおりまして、で、それに影響された他のフレンドさんたちがですね、続々と箱版のデッドアイランドを買うもんですから、もう毎日毎日ですね、1からスタート1からスタートを繰り返して、まあ、面白いんですけども、もうね、なかなかクリアできないうちに私もレベル30ぐらいなんですね。ですので、ちょっとこれはクリアするまでちゃんとしっかりやりたいなと思っております。あとですね、もう一個のゾンビゲーム、レフト・フォー・デッド2ですね。これももう古いゲームですけども、私、まあ仲良くさせていただいている、グダグダゲームラジオのトミヤンさんとかですね、もう大好きなんですね、レフト・フォー・デッドが。で、昨日もですね、ご一緒にじゃあみんなで、フレンドさん集めて対戦やりましょうよと。あのゲームは対戦が人間側とゾンビ側に分かれてできるっていう、すごい面白いゲームで、まあみんなでですね、昨日7人ぐらい集まったんですかね。それで、まあワイワイ言いながら ゾンビになったり人間になったりしてやってましたけども、二つともゾンビゲームでありながら、まあ、全然方向性が違うので、視点はね、FPS 視点で一緒なんですけども、片やレフト4デッドは単純にシューターですよね。撃ってステージをクリアしていくタイプのゲーム。ですが、テンポも速いしですね、ゾンビの数も本当多いし、でもゾンビの耐久力が弱いのにね、どんどん倒せるぐらいの、結構爽快感のあるゲームで。デッドアイランドの方はあくまで RPG なんですよね、あれは。レベルがあって、経験値で、自分を強くしていくと、スキルもあるし。うん。もう本当に箱庭 RPG って感じなんで、まぁ、全然方向性が違うのでね、二つとも楽しめてますけども。まぁ、ちなみにどっちもまだクリアしてないというところでございます。デッドアイランドを、もし一緒にやる方、デッドアイランド、レフト・オブ・デッドですね。いらっしゃいましたら、両方箱ですけども、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい。で、今日のタコラジは、お便りご紹介をですね、まあ最初の方にやりまして、本編はですね、私今二つともクリアしてないなんて言いましたけども、ゲームがクリアできない病という記事を見つけまして、うん。これはネットのですね、オールアバウトっていうあの総合情報サイトありますけども、あそこのゲーム情報のところをちょっと読んでたらですね、ちょっと前の記事なんですけども、ゲームをクリアできない病っていうのが書いてありまして、ああ、面白い記事だなと思って読んで、私にも結構当てはまるところがあったんで、その辺をちょっとさらっとね、お話ししようかなと思います。はい、ではタコラジ第28回のスタートになります。はい、では早速お便りの方をですね、ご紹介していきたいと思います。まずはブログですね。こちらのコメントをご紹介していきましょうか。前回のバイオハザード6のお話の時にいただいたコメントです。ジャックさん。はい、ありがとうございます。こんばんは、ジャックです。先日はお便りを読んでいただきありがとうございます。ラジオへの投稿は生まれて初めてで、しかもそれが読まれるとは、ものすごく感動しました。お、ありがとうございます。それと、名前をペンネームではなく、本名で入力してしまって、そのまま読まれたことにもびっくりしました。あ、前回ね、お名前がフルネームでしたよね。ちょっとこれペンネームなのかどうなのかなって思ったんですけども、フルネームっぽいね、ペンネームの方もいるので、ちょっとそのまま読んでしまいまして、すいませんでした。今回のバイオ6の件ですが、自分もとても楽しみです。うん。鍋さんはバイオ6を買うとしたら PS3 版と箱版のどちらを購入するでしょうか？自分は最近 PS3 より箱に力を入れてまして、それに伴いバイオ6も箱版を買おうかなと思っています。話は変わりますが、この前鍋さんの箱のフレンドリストからサイヤ人さんにフレンド登録させていただきました。いきなりフレンド申請したにもかかわらず許可していただき、サイヤ人さんありがとうございました。早く鍋さんやサイヤ人さんと何かゲームを遊べればなと思う今日この頃です。長々とすいません。次回も楽しみにしています。それでは、ということで、ジャックさん、ありがとうございます。そうですね、プレゼントにね、ご応募いただいたんでしたっけね、確かね。すいませんでしたね、お名前、読んじゃって。あと、バイオ6。こちらはね、私まだどっちで買うか決めてませんが、一応、コープがね、あるんですよね。それで、まあ、周りの、まあ、よく遊ぶフレンドの皆さんと考えていこうかなとは思うんですけども、個人的にはまあ箱の方が、やっぱコントローラーがね、やりやすいなとは思ってるんですが、ちょっとまだですね、結論は出しておりませんので、まあ、発売は11月ですからね、もうちょっとゆっくり考えていこうかなと思います。オペレーションラクーンシティの方は確か、海外でもうそろそろ、もう近々ですよね、発売しますけど、あれも、まあ、周りのフレンドさんの様子を見て決めようかなと思っておりますので、その辺もまたね、ラジオでご紹介、もしくはツイッターの方で、ボソボソと呟いていくと思いますので、よろしくお願いしますと。で、サイヤ人さんの方にフレンド申請していただいたと。ありがとうございます。多分ね、サイヤ人さんもあんまり何も考えずに、フレンド申請 OK としていたのではないかと思いますけれど、ぜひ何かね、一緒に遊べるゲームがあれば、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、で、次ですね、メールフォームですかね。ブログのメールフォームの方からいただきましたお便りを、いくつかご紹介したいと思います。ゴリケンジさん。はい、いつもありがとうございます。こんばんは、ゴリケンジです。はい、 先日のプレゼント企画ではプロトタイプの抽選で選んでいただきありがとうございました。お、選んだのはあのサヤ人さんですけどね。プレゼントでプロトタイプが当たりましたということですよね。はい。あ、もう郵送いたしましたのでですね、そろそろ届きますかね。もう私今これ収録が28日に撮ってますけども、昨日、おとといかな。26ぐらいに送ったはずなので、まあ普通郵便とはいえそろそろ届いてればいいなと思っておりますけども。当選の瞬間は店の同僚と聞いておりましたと。まさか自分が選ばれるとは思ってませんでしたので、とてもびっくりして、もう一度聞き直しました。とても嬉しかったです。はい。いや、そんな嬉しがっていただけるとね、こっちも嬉しいですけども。面白いですから、プロトタイプ。恥ずかしながら、僕はタコラジを聞き出してから FPS というジャンルを知りました。最近ではタコラジで紹介されていた Call of Duty 4 Modern Warfare というソフトをプレイしています。おい、いいですね。前回の放送の中で、バイオ5の操作性の悪さ、という点が上がっていましたが、僕は今まで全く感じずにプレイしていました。うん。あの、バイオ5ね。昔ながらのバイオ操作が確かデフォルト R1 構えの四角ボタンで打つみたいなやつですよね。うん。でもそれよりは FPS の操作の方がやりやすいよねっていう話を確かしましたね。で、私は今まで感じなかったんですけども、ということなんですが、しかし実際に Call of Duty をやってみて、視点と動作を別のスティックにすると、こんなにも滑らかな動きになるとは、目から鱗でした。海外のゲームと聞いて、なんとなく敷居が高く感じていましたが、実際にやってみると、のめり込めるストーリーで楽しめています。うん、よかったですね。嬉しい。ご紹介しといて、まあね、楽しんでいただければ本当嬉しいですね。今回当選したプロトタイプも海外のゲームということなので、ナベさんのブログを拝見させていただきながらストーリーを理解して進めていきたいと思います。はい。一応翻訳をね、つけましたのでね、そちら見ていただければ。タコラジは自分のゲームの見聞を広めることができるとても貴重な番組です。いや、そんなね、大げさなもんじゃないですよ。これからも楽しい放送を期待しています。寒い日が続きますが、お体に気をつけてくださいね。長文失礼いたしました。ということで、ゴリさんありがとうございます。プロトタイプね、楽しんでいただければいいなと思いますけども。またコールオブデューティーとかとは違う、TPS っていうんですかね。自分のキャラクターを後ろから見る感じのゲームなので、まあ、いわゆるアクションゲームですね。箱庭型アクションゲーム。もうすんごい乱暴に言えばですね、グランドセフトオートとかの悪のヒーロー版というか、うん。ちょっと変な例えになっちゃいましたけど。まあ、多分やっていただければわかるんじゃないかなと思います。あとね、FPS。まあ、FPS をまあ、日本のゲームを主にやってると、FPS ってなかなかね、ないですよね。多分、64の007とかね。ああいうのやってないとなかなか FPS っていうもの自体、私もね、FPS っていうの知ったのはまだ2年ぐらいですかね。PS3 買ってからなんで、うん。なかなかその FPS 視点のね、操作ってのは、最初とっつきにくいんですけど、慣れるとね、本当にこんなにやりやすいものはないっていうぐらいの、うん、操作ですから、ぜひ BIOS6 も、そういった操作をね、取り入れてほしいなとは思ってますね。はい。ゴリさん、ありがとうございます。プロトタイプを楽しんでいただけるように、お祈りしておりますね。さて、メールフォームの方にですね、たくさんお便りをいただいているのですが、その中でだいぶゲーム川柳関係のお便りが増えてまいりました。ゲーム川柳を取り入れているですね、お便りをちょっとご紹介していきたいと思います。まずは、サイヤ人さんですね。ありがとうございます。毎度どうもサイヤ人ですと。ドリキャスの回、ニューバイオの回、楽しく聞かせていただきました。はい。ドリキャスはいろんな意味で名機でしたね。マケン X やパワーストーン、ジェットセットラジオにクレタク、箱庭ソニック、シェンムー、そして 2D の格ゲーなんかもアーケードに忠実な移植だったりと、ドリームキャストとアーケードの連動機能があったり、すごくチャレンジしていたゲーム機だったなと思いました。そうですね、チャレンジしてましたね。早すぎますね、セガね、毎度。その他も思い出せばキリがないくらいでしたね。まさにセガとマイクロソフトの結晶ですと。そうですね。Windows 乗ってましたからね、ドリキャスは。そして BIOS6 の発表。5で散々叩かれたシリーズの汚名がどう払えるのかと期待したいです。うん。 自分もプレイステーション1の時代からバイオ1、2、3、コードベロニカ、バイオ4とクリアしてきましたが、バイオ5はこんなのバイオじゃねえと途中で投げ出しましたと。実はこのバイオ5をする前に、海外でのみ発売になっていた、鍋さんも大好きなデッドスペースにハマっていました。はい。今思い返せば自分はこのデッドスペースに従来のバイオハザードの面白みを見出してたんですね。狭い、暗い、ゾンビ的な感覚のクリーチャー。ドキッとさせる、演出。敵が追ってきて焦り、扉なんかを開けるときのドキドキ感。この名作ゲームをやった後にバイオ5。すごく残念だったっていうことですね。正直心の中で、こんなデッドスペースのような進化をしていて欲しかったと思いました。日本が生み出したお化け屋敷的怖さのゲームは日本で上手に進化させてほしいですね。バイオ6はいろんな意味で、新しいバイオ1として期待しています。長くなってすみません。で、最後にゲーム川柳が書いてあります。あれれれれ、キャラが棒立ち、寝落ちかな。あれれれれ、キャラが棒立ち、寝落ちかな。うん、サヤジンさんたまにやってますね。この間デッドアイランドの時も、サヤジンさんって一生懸命スカイプで呼んでもですね、全然反応がなかった時ありましたけども。寝てました？ほんの一瞬寝てました。寝てました？ほんの一瞬寝てました。うん、寝てましたよサヤジンさんね。ほんの一瞬でもないですけどね。最後、大人でも心は子供いつまでも。大人でも心は子供いつまでも。なんかいいこと言ってこうまとめようとしてる感がありますけれども、はい、川柳大賞を狙ってますということで、川柳大賞の狙うのは構いませんけども、川柳大賞の実行委員長はサヤ人さんですので、多分川柳大賞を取ることはできないのではないかと思いますが、また送ってください。よろしくお願いします。はい、そしてお次、ライムガンさん、はい、はじめましてありがとうございます。鍋さんこんにちは、ライムガンと申します。はい。いつも楽しくラジオを聞いております。タコラジ大好きです。お、ありがとうございます。特に鍋さんのボソボソ喋りが落ち着きます。そうですか。ありがとうございます。今、ポッドキャストで一番好きかもです。お。私も妻一人、子一人のおっさんゲーマーです。というか、それまで PSP と Wii でモンハンぐらいしかやっていませんでした。うん。最近になってタコラジを聞き出し、その影響で PS3 を購入。お、買っちゃいました。はい。妻と子供が寝静まった11時頃から楽しんでいます。現在、ダークソウルとバトルフィールド3をやっています。おー、またなかなかいきなりハードル高めなところから来ましたね。バトルフィールドいいですね。クイックマッチングでコンクエストモードを遊んでます。はい。本当に戦場にいる気分になって駆け回っています。ただ一つ残念なのは勝てません。うん。チーム戦で勝てないのではなくて、キルできません。というか、やたら死にます。うん。まだ勝って5日目なのですが、戦績が4キル84ですと、散々たる状況です。これは FPS 初心者には普通のことでしょうか？普通ですよ。全くだって FPS やったことないんですよね、ライムガンさんね。4キル84です。うん、普通です。そんなもんですよ。いつの間にやら撃たれて死亡。遠くの敵に気づいてもこっちの弾は当たらず。同じ分隊の人とはぐれて自分の居場所もよくわからない。敵と鉢合わせしてもなぜか打ち負ける。勝てるコツが何かあったら教えていただけないでしょうか。お。ちょっと、じゃあ後ほどお話ししましょう。ここで川柳。はい、ありがとうございます。ヘボソルジャー、やっぱり0キル15です。ヘボソルジャー、やっぱり0キル15です。うん。最初はしょうがないです。なぜ負ける？当たってるはず、俺の弾。なぜ負ける？当たってるはず、俺の弾。わかりますね、これね。出会い頭とかね、負けるんですよね。ごめんなさい、同じチームに申し訳なく。ごめんなさい、同じチームに申し訳なく。あ、これはね、それはFPS をやる上で一番考えちゃいけないことですね。自分が死んだからといって、チームにごめんなさいっていうのは、まあ確かに最初はね、そう思うんですよ。私もそう思いました。でも、そこはね、気にしちゃダメです。いいんです。別に自分が負けようが。うん。そういうのでね、うるさく言ってくるようなやつはね、いいんですよ。ほっとけば。まあね、大抵の人はね、そんなんね、ランクが低くて、 キルが上がっていかない人ってのはもう初心者のね、人なんだなと思って分かってくれますから。うん、大丈夫ですよ。皆さんね、そんなにひどい人ばっかじゃないです。はい、それではこれからもお体に気をつけて楽しいラジオを頑張ってください。ということで、あとフレンド登録の依頼もですね、いただいているので、私先ほど、ちょっとこのラジオを始める前にフレンド登録申請させていただきましたので、ぜひじゃあバトルフィールド一緒にやりますか。私も最近ね、ちょっといろんなゲーム浮気しちゃって、すっかり多分下手くそになってると思いますけども、ぜひご一緒にしましょう。で、私PS3 の方でも箱の方でも、クラン、チームですね、作ってまして、で、バトルログっていうのがありますから、ライムガーさん、ご存知かどうかわかりませんけども、そのバトルログっていうのを登録していただいて、私の鍋0614という ID をですね、検索していただいて、フレンド同士になれますので、これは機種関係なく、バトルログ上でフレンドっていうのはですね、またゲーム機とは別なんですけども、箱でも PS3 でも PC でも、このバトルフィールド3をやってる人としてちょっとフレンドになれるっていう、バトルログというのがありますので、そちら登録していただくとですね、うちのクランがね、先ほど言いましたチームがありますので、そこに入っていただくとですね、多分まあ、誰かしらやってるので、まあ、うち変態紳士っていうチームで、あんまりかっこよくはないですけども、クランタグは HTSS です。その辺ね、細かくちょっとお教えできたらいいなと思うんですけども、まあちょっとブログの方に、バトルログの貼っときますかね、うん。ちょっともし分からなかったらですね、またメールなりいただければ、お教えできると思いますので。うん。で、また都合いい時にね、ボイスチャットなかなかできないというお話ですけども、まあ、できるようであればぜひ一緒に、無駄口喋りながらですね、やると、イライラしませんので、楽しいですから、ぜひやりましょう。そしてですね、先ほど言っておりました、その勝てないと。いうところなんですけども、これはね、私も勝てなくて、実はこのタコラジの第1回ですね、ホームページ上だとまだ聞けるのかな ?iTunes だと最近聞き始めた方はもうちょっとダウンロードできないかもしれないんですが、ブログの方だと聞けますので、ブログの第1回目のやつをちょっと探してもらってですね、そこに貼ってあるそのリンクで、プレイヤーのところから聞けますので、それを聞くとですね、30歳からの FPS 入門というような、元記事があるんですけども、ゲームサイトを参考に私がちょっと喋ってるのがありまして、うん、どうやったらその私みたいな運動神経のない人間でも FPS を楽しめるのかと、そういうことを一生懸命考えた回がありますので、そこちょっと聞いていただくとですね、いいかなと思います。うん、いろいろですね、ポイントはありますよね。まず、その、クイックマッチングでコンクエストモードをやってますということですけども、コンクエストはですね、陣地の取り合いで、敵がいろんな方向から来ちゃうんですよ。まあ、基本的にその旗に集まるというのはあるんですけど、最初のうちマップを覚えてないとなかなか難しいと思うので、できればラッシュをですね、やった方がいいかもしれませんね。ラッシュだと、攻め側と受け側になるので、基本的に進行方向が一方通行なんですね。うん。要は攻める前に進むっていうのと向こうからもやってくるっていうので分かりやすいので敵と味方の動きが。だまだラッシュをやった方がマップも覚えやすいですしね。うん。ちょっとラッシュをやるのをまずお勧めします。あとですね、いつの間にやら撃たれて死亡。これはね、ちょっとマップを覚えてないと敵がどっから撃ってきやすいかとかどこに隠れてるかってなかなか覚えられないので、ここはまあ最初のうちはしょうがないと思います。あと遠くの敵に気づいてもこっちの弾は当たらず。ですね、遠い敵に弾は基本的に当たらないんですよ。武器によりますけども。遠くの敵に当てられるのはスナイパーライフルか、あとはアサルトライフルでも中距離。うん。あまりもう敵がね、すごいちっちゃい敵は無理して撃たないで、敵に見つからないように近づくか、バトルフィールドの場合はスポットってのができますから、スポット。その敵に気づいたら、その敵にまあ照準を合わせて、PS3 ですからセレクトボタンかな?を押すと印がつきますね。画面上でその敵に。そうすると他の仲間がそのスポットした敵をですね、倒してくれますので。そうするとポイント入ります、自分に。10ポイント。そうやってね、直接当たらないなと思ったら無理に撃つと自分の居場所がバレちゃいますんで。うん。そういう時はスポットだけして他の敵を探すなり。うん。もしくは近づけそうな状況であればこっそり近づくなり。をやった方がいいかもしれませんね。やたらに撃つっていうのはね、マップ上に自分が表示されますし、音でバレますから。うん。かえってね、自分が殺される原因になります。あと同じ分隊の人とはぐれて自分の居場所もよくわからない。 これもね、マップを覚えればだんだんわかるようになります。で、マップを覚えるには、ラッシュの方がいいかなと、おっさんは思いますね。うん。あと、敵と鉢合わせしても、なぜか打ち負ける。これはですね、多分走ってらっしゃると思うんですね。普段マップを。で、走った直後っていうのは、照準合わせが遅いんですよ。うん、構えるのが。なので、敵に打ち負けることが多いですね。あと、同じように走った同士で来ても、まあ、向こうの方が反射神経が良ければ、まず負けますし、あと武器のですね、種類にもよりますよね。向こうがショットガン使ったら多分打ち負けると思うんです。近距離なんで。うん。あとは、上手い人になると鉢合わせで、真っ先に頭を狙ってくる人がいるので、そうなると頭が一番ダメージ通りますから、うん、弾数で、同じ弾数打っても負けますね。うん。やっぱね、その辺はだんだん慣れだと思うんですけど、うん、その辺はね、これ上手い人についてって勉強するっていう感じになっちゃいますかね。うん、勝てるコツというか、基本的には、マップを覚えて地味にやるしかないっていうのが FPS のやり方ですかね。うん、あの若い人にはもう勝てませんから、自分なりに勝てる方法をちょっとずつね、考えていくのも面白いですから。ライムガンさんちょっと一緒に頑張りましょうか。はい。じゃあこれからもよろしくお願いします。はい。で、続きましてのお便りですね。にぎりさんからいただきました。いつもありがとうございます。こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっております。ということで、今回は川柳の投稿です。はい。早く寝て、ここから先は俺のターン。早く寝て、ここから先は俺のターン。うん、子供に見せるにはあまりふさわしくないゲームで遊びたいと思う父親としては、子供たちが寝た後でないとゲームはできません。うん、今、1号、かっこ、長男は、小4で就寝時間を9時で設定していますが、春からは少し遅らせるなんて計画もあるので、ゲームで遊べる時間が遅くなってしまいそうです。うん、帰宅、風呂、飯、ゲームなんていう夢の生活がたまには欲しいなと思う、家族持ちゲーマーの川柳でした。では、ということで、にぎりさんありがとうございます。確かにね、うん、お子様には見せられないようなゲームをまあ、やることも多いですからね、どうしてもね。うん。あんまりね、人を撃ち殺すようなのは見せるのはよろしくないですし、ましてや私のようにゾンビの首を吹っ飛ばすなんていうのはですね、18禁のゲームですから、まあ絶対見しちゃいけませんからね。うん。帰宅、風呂、飯、ゲーム、うん。確かに一人暮らしの時はね、そんな生活でしたけども、なかなかね、結婚、あとは子供ができるってなるとそうはいきませんけども、まあその中でね、できる範囲でゲームをやっていきたいなと思いますけども、最近はにぎりさんはね、だんだん夜寝る時間が逆に自分の方が早くなっていってますから、お年ですか？大丈夫ですか？ね、またお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、そしてですね、これはお便りというか、前にですね、プレゼントの当選の発表をした時に、てるるさん、てるさん、が、私とサヤ人さんでちょっと食いついたところがありまして、奥様が10歳年下だったという話をしててですね、もうちょっとここ出会いが気になりますね、なんてサヤ人さんと言って盛り上がっていたんですけども、そしたらですね、お便りいただきました。ありがとうございます。てるさん、抽選当てていただきありがとうございます。ずっとプレイしたいと思っていたので、ものすごく楽しみです。ドリームキャスト会も楽しみにしていますと。同い年なので、セガ話は聞いていて懐かしく、プレイしていたゲームばかりだったので同調してしまいます。はい。そして、奥様とは前の職場で知り合いました。年齢が離れすぎていたので、最初はお互いが友達の一人ぐらいな感じでしたが、何度も遊ぶうちに複数人から二人で遊ぶようになり、転職を機に同棲、結婚になりました。いやー、なんだ、いいですね。うん、真面目に書いてしまってすみませんが、こんな感じです。既婚社会聞いていて思いましたが、うちのようにあまり制約がなく自由にゲームを遊べる家庭は少ないのですね。うん、そうですね。うん、ゲームを遊んでいると奥様は見ていることも多く、最近だとアンチャーテッドやスカイリムは楽しいみたいです。お、奥様も横で見ててくれるんですね。お、いいじゃないですか。追記。既婚社会は奥様も聞いていて、いろいろ聞けて新鮮だったそうです。ということで、ありがとうございます。そうですか。前の職場で知り合って。いつの間にか友達から恋人に、みたいな。ああ、いいですね。定番ですね。やっぱね、なかなか年齢がね、離れているっていうのは、 びっくりされますよね。10歳ですもんね。うちも8歳離れてますけど、なかなか、なんでそんな離れて知り合ったのとか言われますけども。うん。びっくりされますが。まあ、本人にとってはね、もうごく自然なことなので、まあいいんじゃないでしょうかね。うん。てるさん、私と同い年ってことは奥様は28ぐらい。あら、お若い。うん。いいですね。しかもゲームへの制約もないと。まあね、ただできればね、あまりそのゲームへの制約がないとはいえ、うん。多分奥様のことを気遣ってはいらっしゃると思うので、うまくこのままですね、ほどほどにゲーム、あとは奥様とね、時間をちゃんと取るっていう感じで、楽しくやっていっていただきたいなと思います。プレゼントの方もお送りしてますので、届いたらぜひちょっとまた感想なりいただけたらなと思います。はい、そんなわけで、今回のお便りは以上になります。タコラジではですね、お便りを募集しております。お便りを送っていただく方法ですけれども、まず一つ目は、私のブログですね、このタコラジのブログ、カタカナで、検索サイトでカタカナでタコラジびっくりマークと検索していただくと出てきますので、そこのですね、各回ごとの、ま、コメント欄がありますので、そこに、ま、書いていただくのが一番簡単かなと思います。で、もう一つが、そのブログの一番下の方に行くと、メールフォームございます。ですので、そこに入力していただいて、お名前と、ま、内容ですね。メールアドレスに関しては特に入れなくても大丈夫です。うん。で、その送っていただくのが二つ目。あともう一つが、私のタコラジオのツイッターのアカウントがございまして、鍋タコラジオというツイッターアカウント。NABE_TACORADIO ですね。それブログの横にも貼ってありますけども、そちらに普通にコメントいただいても構いません。うん。皆さんのお便りをお待ちしております。ということで、ではこの後は本編に行きたいと思います。はい、ではタコラ時代28回の本編になりますけども、今日はですね、オープニングでもお話ししましたが、オールアバウトという総合情報サイトといいますかね、結構有名なサイトございますけども、そこのゲームニュースだったかなのジャンルがありまして、そこをペラペラと見ておりましたら、2011年の11月にですね、ちょっと面白めな記事があったので、ちょっとよ、参考にしたいかなと思います。それにはですね、ゲームがクリアできない病という記事がありまして、うん。ゲームがクリアできない、途中でやめてしまうという人いませんかと。うん。それもゲームが難しいとか、つまらないとか、そういうことではなくて、ゲームは好きだし、クリアしようと思えばできるんだけど、なんとなくやめてしまう。そんなゲームがクリアできない病についてお話しします。ということで。皆さんも経験ありませんかね？例えばRPG とか、ドラクエみたいなやつをプレイしててすっごい夢中になってやって、わーっとレベルも上げて、あとはいよいよこの最後のダンジョンだと。で、最後の魔王を倒すだけだってなった時に、一回中断しちゃって、明日やろうなんつって。そしたらもうそのっきりやらなくなっちゃうみたいな。ないですかね。私結構あるんですよね、これ。うん。なのでね、ちょっとこれ見て、おおっと思ったんですけども、内容ちょっとご紹介しましょうか。いくつかね、そのゲームがクリアできない病の、パターンを紹介してくれてるんですけども、まず一つ目、買った時点で満足してしまう病。うん。ゲームを買ったのに遊ばないと言っても興味がないわけではなくて、むしろ楽しみにしてて、ゲーム雑誌とかネットでいろんな情報を集めて、すごく期待に胸を膨らませて買うんだけれども、買っただけでも満足しちゃうっていうタイプですね。うん。これはね、クリアできない病というよりは積みゲー病と言いますか。うん。積みゲーは病気ですので、お医者様にご相談してくださいっていう感じなんですけども、サイヤ人さんなんかもですね、結構買ってあまりやってないとかね、そういう話を聞きますけれども、私基本的に積みゲーっていうのはそんなにないですね。買ったけどやってないっていうのはね、まずないんですよ。一応やるんです。うん。それなりに。ただやってすぐつまんなくてやめちゃうとかありますけども、うん。積みゲーにもね、いろいろありますからね。オンラインが目当てでオフラインは全然やらないとか。これは積みゲーとちょっと違うと思うんですよ。本人がだってもともとね、やる気がないわけですから。オンラインしか。また名前が出てきますけど、サイヤ人さんとかね。うん。バトルフィールド3はオンラインしかやってなくて、オフラインのキャンペーンはやる気がないとか。うん。 そういうのは別に積みゲーじゃないと思うんですよ。それは別に本人が選んでるんで。うん。全然問題ないと思うんです。むしろこの買った時点で満足してしまう病っていうのは別にクリアできない病とはちょっと違うんじゃないかなと思うんですけども。で、次からですかね。二つ目。プレイ中に素になってしまう病。うん。例えば RPG の経験値稼ぎをしていてふと気づくと。これって同じこと繰り返してるけど面白いのかなと。うん。ありますね、そういうの。うん。あと、テトリスでブロックをずーっと積んでって、もう3時間もやってるけど、これ何の意味があるんだろう。あ、これは一番考えちゃいけないパターンですね。うん。ゲームの意味を考えたら、もうその瞬間に現実世界へ引き戻されます。ということで。うん、ただ、これはもうゲームへのね、興味の問題というか、うん、単純に慣れてしまったとか、そういうことの場合があるので、時間が経てば、まあ、再開できる可能性はありますよね。うん。またちょっと時間が空いたらやってみようって気にはなると思うんですよ。あんまりね、冷静になっちゃダメですよね。やっぱゲームやってる時は夢中になってやってると楽しいですけど、ただレベル上げしてこう、ポケーっと、あ、早くレベル上がんねえかな、つまんねえな、なんて言いながらやってるとやっぱ面白くない。まあ、むしろそのレベル上げが必要なゲームってのはあんまどうなんだろうなっていう気もしますけども。はい、そして、三つ目。これがですね、私が当てはまる病気なんですけども、クリア直前になったらやる気がなくなっちゃう病。これね、怖いですよ。意外と多いんじゃないかと思うのは、クリア直前になったらやる気がなくなる病ですと。うん。何十時間とかかるような割と長めのゲームで、いくつもの困難を乗り越え、途中の寄り道的な遊びもたっぷり楽しみ。さあ、あとは最後のダンジョンを攻略するだけというところで、なぜか急にやめてしまうという恐ろしい病気です。うん。場合によっては最後のダンジョンどころかもうあとはラスボスと対決するだけという直前のセーブポイントで急に無気力になり、なんならもうクリアするのがちょっとめんどくせえぐらいの気持ちになることさえありますと。わかる。重症患者になるとクリア直前のセーブデータだけが残っているゲームがいくつもある、そんな人もいるんじゃないでしょうかと。これはね、恐ろしいです。私も結構あります、これ。一番ね、友達に何やってんのって言われたのは、スーファミのドラクエ5か、あれをすっごい夢中になってやってて、面白いですよね、実際あのゲームね。で、ガーッとやって、最後の最後の魔王のダンジョンに行くっていうところで、ストップしたまま、友達に返したことがあります。なんでなのかわかんない。そこまでね、ほんとね、何週間も夢中になってやってて、で、なぜかもういいやっつって返しちゃったんですよね。うん。なんだろう、終わらせるのが嫌だっていうのともまたちょっと違うんですよね。なんか今まで一生懸命やってきて、もうこれやったらあと終わりなんだと思ったら、なんか急に嫌になっちゃうっていうのがあるんですよね。ストーリーを終わらせたくないっていうのとはまた違う、なんとも言えない不思議な気持ち。ええ。なんでしょう、これ。自分でもよくわかんないんですけど。で、ざっとですね、自分でも思い出してみました。やっぱこのクリア直前にやる気がなくなる病っていうのはストーリー系のゲームだと思うんですよ。ストーリー系のゲームでも、いわゆるアクションアドベンチャー的なストーリーがあるけど、時間が比較的短めのゲームは、まあ結構クリアできると思うんですね。それこそあのバイオハザードみたいな。まあせいぜいかかっても10時間とか、そんぐらいみたいなやつだったら結構できると思うんですよ。ただ、ドラクエ FF みたいなね。30時間、40時間、50時間みたいな。そういうゲームはやっぱりね、この病気に発症しやすいような気がするんですよ。私も今までのですね、プレイした中で、ドラクエと FF どうだったかなと思い出してみましたら、ドラクエでクリアしたことがあるのは、1、2、3と9。この間あの DS で出たやつね。それしかクリアしてないんですよ。で、プレイしたのは、4。4と6はやってないのかな。それ以外はやってますね。1、2、3、5、7、8、9とやってるんですけども、なんだ、5と、7と、8。これは途中でやめましたね、確かに。うん。その中で本当にクリア直前っていうのは5がありますね。なんででしょう、わかんないです。あ、セブンはね、確かあれ、同じようなことずっと繰り返してて、嫌だなと思って素になったんですよ。これはプレイ中に素になっちゃったやつですね。また石板集めんのかよ、みたいな。 もういいよ、みたいな。なってやめちゃった記憶がありますね。8は、結構序盤でやめた記憶があるな。まだ全然ね、あ、ネタバレになるからやめようかな。うん。某キャラクターが仲間になる前ですよ。あの有名な。うん。全然最初の頃ですね。うん。やめちゃいましたね。つまんなかったわけじゃないんですけどね。なんでかわかんないですけど、やめちゃいましたね。あと FF は、いろいろプレイしてますが、クリアしたと覚えてるのは、6、7、9しかないですね。うん。6は正確に言うとですね、途中でやめてしまう、6クリアしてないか。6は友達がクリアしたのを横で見てたんだ。じゃあ7と9だけですね。7はプレステで出た最初の FF ってことで夢中になってやってクリアしたんですよ。で、8はクソつまんなくてやめて、9はすごい昔ながらの FF というか、好きで、これは2回クリアしたのかな？うん。で、初期の FF は、リアルタイムでやって、やってなかったのが多いので、リメイク版みたいのでやり直してるけど、やっぱね、途中でやめちゃった記憶があるんですよね。長くてね、面白いんですけどね。4か5どっちかはクリアしたような気がするんですけど、何でしたっけ、セシル、竜騎士セシルが出てくるのはどっちだっけな。なんかそれは確かクリアしたかなっていうぐらいの怪しい記憶ですね。うん、FF はね、もう最近、あ、10クリアした。10やりましたね。10はクリアしました。10クリアして、10-2はやってなくて人がやってんのを見てて、11はオンラインだから、あ、ちょこっとやったな。でも全然クリアとかしてないですね。で、12はやって、いつも同じあたりまで行ってやめちゃって、時間が経って半年くらいしてまたやろうかなと思ってやるんですけど、また同じぐらいのところで飽きちゃうっていう。あれはね、寄り道が多すぎてちょっとね、時間がかかりすぎてちょっと、ダメですね。気力が持たないです。うん。で、13はやってないし、っていう感じですかね。だから何ですかね、このクリア直前にやる気がなくなる病、もしくは自分の持続力の問題なのか、集中力が持たなくなってきてるのか、何ですかね、昔子供の頃っていうか、若い頃もうちょっと集中してできたような気がするんですけど、最近本当にだんだん、実際そのゲームを長時間やれるような環境がなくなってきたっていうのもあるのかもしれませんけど、バイオ系のああいうアクションアドベンチャーみたいなやつじゃないとクリアできなくなってきてる気がしますね。あとは FPS のキャンペーンとか、うん、ある程度時間が短いものじゃないともうクリアできないですね。だいたいロールプレイングをね、最近やらなくなってきてて、最後にクリアしたロールプレイングはなんだろう、フォールアウト3かな。あれは80時間ぐらいやってましたけど、クリアしましたね。あ、そう考えると時間が長くても大丈夫なんだな。何なんですかね、ストーリーががっちり詰め込まれてて、結構その開発のした人の通りのストーリーをなぞっていくタイプのゲームだと、自分は苦手なのかもしれないですね。集中してやるのが。もう向こうのストーリーが見えてきてるので、作ったストーリー、あとはここを楽しんでくださいよ、どうぞ、みたいな。もういいや、お腹いっぱいになっちゃった、みたいなことなのかもしれませんね。うん、皆さん、こういうことありますかね？クリア直前に、なんかもう、いいや、みたいな。っていうのは、どうなんでしょう？ございますかね？これ、ちょっと募集してもいいかなと思ってるんですよね。今、テーマトークいただいてるのが、1月はですね、記憶を消してもう一度遊びたいゲームということで、1ヶ月間テーマでいただいてるんですけども、それも1月いっぱいで締め切りになりますので、2月いっぱいの締め切りでちょっと募集してみようかなと思うんですね。ゲームがクリアできない病っていうやつですかね。うん。クリア直前になったらやる気がなくなっちゃうって人もいるでしょうし、買った時点で満足しちゃうって人、あとはプレイ中に素になっちゃうって人。まあ、いろいろあると思うんですけども、自分がクリアしてない、結構夢中になってやったのにクリアしてないゲームとかですね。あとはまあ買ったけど全然触ってないゲームがありますとか。そういったまあ積みゲー自慢でもいいですけども、そういった積みゲーやら、あとは途中でやめちゃったゲーム、うん、そういったお便りもらっても面白いかなと思いますので、まあ2月いっぱい、思いついた方は送っていただきたいかなと思います。でまあ思うのは、まあ決してその積みゲーだとか途中でやめちゃうのは別にいけないことはないと思ってるんですよ、個人的には。実際にゲームは遊びですし、自分でお金出して買ってるわけですから、それをやろうがやる前が、うん。むしろ途中でやめようが。むしろパッケージを回復さえしないとかね。 それでも別にいいと思うんですよ。お金を払ってるわけですから、別に。まあ、開発者側は遊んでほしいと思うでしょうけども、それをやるやらないは、我々の自由なのでね、もうお金を払った時点で。うん。まあ、いいとは思うんですけど、まあ、できればね、ちゃんとやりたいかなと思いますね。私もね、その積みゲーというよりは途中でやめちゃってるゲームがね、結構多いので、今現在もスカイリム止まってますし、メタルギアピースウォーカーでしょ?シュタインズゲートですよね。あと何ですか?そんなこと言いながらデッドアイランドを始めちゃってますし、レフト4デッドもまだキャンペーン全部クリアしてないですし、結構あるんですよね。なんか大人になってある程度お金がですね、自由に使える、まあ、そんなに自由でもないんですけど、これまた結婚するとね。うん。ある程度こうゲームを買うことができるようになってくると余計にこの積みゲーやら闇、途中でやめちゃうゲームは増えますね。うん。一本のゲームにかけるこう、時間が減るというか。そうなるとますますなぜ俺はドラクエ5をクリアしなかったのかっていうのが疑問になるんですけども、あの頃はね、そんないっぱいゲーム買えなかったし、だいたい借りてて、クリア直前でやめちゃったっていうよくわからない、うん。あの時の自分にちょっと聞いてみたいですね。なんであなたはドラクエ5をあそこでやめたんですか?うん。そんなゲームをクリアできない病にかかっている皆さんのお便りをちょっと募集しようかなと思っておりますので、ゲーム川柳と同じくですね、送っていただきたいかなと思います。今日はもうこのぐらいでさらっと終わろうかなと思います。はい、ということでタコラジの第28回、ゲームをクリアできない病のお便りを募集しますよという話だったわけなんですけれども、ゲーム川柳ですね、最近ちょっと増えてきまして、お便りがで、ゲーム川柳のですね、ちょっと概要を考えてみました、私。うん。まずですね、皆さんからゲーム川柳今いただいてますけども、そちら全部記録しておりますので自動エントリーにします。で、皆さんから送っていただいたゲーム川柳を、最終的に何らかの形で、例えばまあ、お一人、まあペンネームお一人につき一通を例えば選ぶとかですね、して、それでエントリーして、まあ、一週間ぐらいの投票期間を設けて、まあ皆さんでこう選んでいただく。っていうのがいいかなと思うんですね。うん。で、対象はその抽選方式で決めて、あと、サイヤ人さんと私で一本ずつ、特別賞的なものを決めようかなと。うん、ですから、対象があって、サイヤ人賞と鍋賞があるみたいな。要は、3名様選ぶという感じでどうかなと思いますけども。まあ、細かいところはまたね、これからお話しますが、で、締め切りなんですけど、やっぱね、1年間じゃちょっと長いので、半年に1回ぐらいやろうかなと思ってまして、とりあえずまずは前半、2012年、上期ですね。今までいただいている分全部と、6月いっぱい。2012年の6月いっぱいまでの分で集計して、で、そこからそのエントリー作品を決めて、皆さんに投票していただいて、対象を決めるみたいな感じで、まあ大体そこを、そうですね、7月とかぐらいに決められればいいかなと思ってます。で、もちろんですね、皆さんにわざわざこう川柳を考えていただくわけですから、まあ私としても一応商品をね、ご用意しないわけにはいかないようにという状況ですので、商品もね、考えました。対象の方。うん。対象の方には、対象に選ばれた方ですね。1名様には、その時点で、その方が欲しいゲーム。ただし、Amazon とかで簡単に買える、プレミア価格がついてない普通のゲームですね。うん。であれば何でもいいです。こちらでご用意してプレゼントします。うん。あまり価格が高いのはやめていただきたい。まあ、普通の範囲内でまあ、6、7千円ぐらいですよね。新作ソフトだと。まあ、新作ソフトでもまあ、ベスト版でも何でもいいですけど、ご自身がやりたいソフトをお聞きして、それをこちらで私が用意してお送りします。もう太っ腹。ね。私、伊達にメタボじゃないぞというぐらいの、この太っ腹でですね。うん、だからゲーム一本プレゼントしますよ。うん。ゲーム川柳、対象の方ね。うん。お好きなソフトを一本プレゼントします。そしてですね、サヤ人三賞と私、鍋三賞ですね。 それも1名ずつ選びまして、これに関しては私とサヤ人さんで好きなものを1本ずつ選ぶって感じしますかね、その川柳を。うん、対象はあくまで抽選形式。各個人賞に関しては私たちが好きに選ぶというところで1本ずつ選んで、まあ、その時点で、まあ、私たちの持ってるですね、積みゲーやら、うん、もうやらなくなっちゃったソフトやらで欲しいものがあればプレゼントしようかなと。うん、新品のソフトに関してはやっぱ対象の方だけね、プレゼントしようかなと。ですからその、まあ、我々の方でこの辺のソフトで欲しいものありますかっていうのをちょっと提案しますので、その中でまあ選んでいただくみたいな感じにしようかなと思ってますけども。こんなんでどうでしょうかね。まとめますと、ゲーム川柳を投稿していただく期間が、今年の6月いっぱい、6月末日まで、その中の川柳で、エントリー作品をまあ決めまして、1週間ぐらい皆さんに投票していただく。うん、投票がどのぐらい来るかはちょっと不安ですけども、皆さんに、まあ、ブログなどでですね、その川柳を発表して、皆さんに票を入れてメールで送っていただくと。うん、そして、対象の方には私の方からその時点でまあ Amazon などで簡単に購入できる新作ソフトなり、ベストバーのソフトなり何でもいいので、まあ6、7000円ぐらいの範囲で選んでいただいて、それをお送りしますと、あげますと、それを対象の商品にしますね。で、あと各部門賞として鍋賞とサイヤ人賞を設けまして、それに関しては我々が独断と偏見で一つずつ選びます。それを、まあ、受賞された方には、私どもの方で持ってるソフトで、こんなソフトの中から好きなのありますかっていう感じで提案して、欲しいものを選んでいただいて、それを差し上げると。そんなんでどうでしょうかね。結構ね、ゲーム川柳が、応募が増えてきまして、ちょっと盛り上がってきたので、ちゃんとね、プレゼントをご用意しようかなと思いましたので。ということで、まずは2012年上期ですね。うん。これで、まあ、好調なようであれば、下期もやろうかなと。年末に向けてね。うん。そんなことを考えておりますけども、いかがなもんでしょう。少しは皆さんの、こう、モチベーションも上がるかなと思いまして。うん。ですので、自分の好きなソフトをですね、目指して、川柳をちょっと考えていただけたらなと思っております。そんなわけで、タコラジ第28回。この辺で終わりたいと思います。また皆さんのお便りをお待ちしております。では次回またよろしくお願いします。